広報古賀2026年8月号オーガストナンバー251表紙。今月の表紙は笑顔でつながる世界。市内の介護施設愛和園で働く外国人の皆さん、利用者の後ろで優しく微笑む姿からは、言葉や文化の壁を越えた温かい絆が伝わってきます。同じ空の下、大切な地域の仲間として、これからも共に歩んでいきたいですね。表紙、終わり。コンテンツ、目次。3ページ。全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。4ページから7ページ、特集、はじめましてから始めよう。互いを知ることで見えてくる新しい日常。8ページ、仮称、古賀市新公会堂、未来産業用地、大堤地区。開発事業審査委員会を開催しました。市内企業が羽ばたく中小企業、小規模事業者300社に選定されました。9ページ、生活道路における自動車の法定速度が時速 60km から時速 30km に引き下げられます。全国大会出場。10ページ、健康百科、私のおすすめ。11ページ、今月の古賀っ子、私の夢。12ページ、古賀歴史見聞録。13ページ、図書館の本棚から、エンジョイスポーツ少年団。14ページ、15ページ、町の話題レポート。16ページ、17ページ、古賀っ子だより。18ページ、19ページ、古賀インフォメーション。20ページから31ページ、お知らせページ、広告。32ページ、私の古賀で暮らすと、読者アンケート、写真3枚、写真の説明、1枚目、愛和園で利用者さんと目を合わせて微笑むスタッフ、4ページから7ページ、2枚目、古賀市行政自治会親善ソフトボール大会の様子、14ページ。3枚目、消防ポンプ奏法県政地区大会の様子。15ページ。写真終わり。目次終わり。ハリア市長からのメッセージ。夜空に広がる大輪の花火や幻想的な行燈の明かり。自治会や行政区が工夫を凝らした夏祭りなど、夏休み真っ只中の子どもたちにとって、家族や友達と過ごした思い出は一生の宝物となることでしょう。これからも、古賀で育ってよかった、古賀で暮らしたいと思える魅力的な街を皆さんと一緒に築いてまいります。全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。ユニークな発想を大切に、価値ある商品を。株式会社、トーマネ。会社概要。ロゴマーク、トーマネ。ホームページとインスタグラム、それぞれの二次元コードがあります。会社名。株式会社トーマネ造形開発室住所高野 437-3。電話番号910112。従業員数10人。企業全体170人。年商40億円。2025年8月。工場外観の写真があります。当社は昭和9年に創業し、92年の歴史があります。初代社長が日本人形の名工、永徳斎に師事したことが原点。現在では、マネキン人形、ディスプレイ重機の製造、レンタル、内装施工、ポップアップなどのデザイン企画を行いながら、小空間一式を手掛ける企業となりました。特許を有す、手すき和紙造形、ワルツや、テーマパークなどの FRP 造形、キャラクター FRP 造形も 3D データから出力し、制作しています。塗装技術も有しており、様々な造形表現が可能です。ワルツはグッドデザイン賞、エコプロアワードで奨励賞を受賞し、環境に配慮したものづくりを行っています。写真4枚。1枚目。写真の説明。紙面上半分に造形開発室の様子。右下に90周年イメージキャラクターのイラストがあります。2枚目、3枚目。明るく綺麗な作業場です。4枚目、手すき和紙造形、ワルツ。写真終わり。
特集、はじめましてから始めよう。互いを知ることで見えてくる。新しい日常。心の壁を心のドアに。想像してみてください。もし明日、言葉も文化も違う国で急に暮らすことになったら、役所や銀行など窓口での手続き、レストランでの注文、日々の買い物、戸惑いや不安で途方に暮れてしまうかもしれません。現在市内では外国人の姿を見かけることが当たり前の光景になりました。しかしながら私たちは彼らの日常や心細さにどれだけ思いを寄せられているでしょう。心のどこかで言葉が通じないからと壁を作ったり、知らず知らずのうちに偏見の目を向けたりしてはいないでしょうか。少子高齢化が進む日本において、外国人住民の人たちは単なる滞在者ではなく、地域の経済や暮らしを共に支える大切な仲間です。市でも今年度、外国人住民との共生社会の実現に向けた施策を展開するため、共生交流推進室を新設しました。今月号では、市内で懸命に働き、地域を支えてくれている3人の外国人住民を紹介します。彼らの素顔や思いを通じて、お互いに支え合い、共に生きる温かい未来の形を改めて一緒に考えてみませんか？写真。宇賀神電機株式会社で働くファイザルさん。左。写真の説明。紙面上部3分の2に職場の方と作業をするファイザルさんの笑顔の様子があります。写真左下に前回の多文化共生特集令和7年8月号を踏まえて昨年の紙面が載せられています。4ページから5ページ。6ページから7ページ、8ページから9ページ、それぞれの二次元コードがあります。写真終わり。 現状を知る。古賀市には60カ国6798人、4月1日現在の外国人住民が暮らしています。中でもベトナムやフィリピンなど東南アジア出身の外国人が多く、在留資格状況を見ると、永住者や技術・人文知識・国際業務が上位です。また、就労を目的とする在留資格が急増しており、企業の大きな力となっています。図3枚。図の説明。1枚目。市内在住外国人の数が棒グラフで表されています。縦軸に2000人から2000人ごとに8000人。横軸に令和5年度から令和8年度。右肩上がりのグラフになっています。令和5年度4518人。令和6年度5234人。令和7年度5987人。令和8年度6798人。2枚目。主な出身国が円グラフで表されています。右回りに読みます。ベトナム1260人。フィリピン1085人。インドネシア936人。パキスタン880人。スリランカ492人。その他2145人。3枚目。外国人在留資格状況が円グラフで表されています。右回りに読みます。永住者1182人。技・人・国・中。技術・人文知識・国際業務。外国人が日本企業で専門的業務に就くために取得する在留資格の略称。中終わり。1038人。特定技能1号944人。家族滞在837人。技能実習2号579人。その他2218人。図終わり。市の取り組み。外国人アットホームインコガ出張サポートスタート。生活全般にわたる情報提供、困りごとの対応、学用品の無償貸し出しなど様々なサポートを行う窓口です。詳細はこちら。二次元コードがあります。窓口でサポートを受けている写真があります。共生交流推進室を新設。言葉や文化の壁を越え、誰もが安心して暮らせる街を作るため、共生交流推進室を新設しました。地域住民との絆を深める交流イベントを開催するなど、多角的な支援を行います。外国人向けの生活ガイドブックを作りました。ぜひご覧ください。生活に必要なことがわかります。ガイドブックの表紙の写真があります。表紙には、外国人、生活、ガイドブック、優しい日本語、古賀市と書かれています。二次元コードがあります。市内で働く外国人住民をご紹介。クアンティ・タオさん、社会福祉法人アイワ園、ベトナム出身。就労生活で感じたこと。5年前に来日し、現在はアイワ園で介護職員として働いています。日本語を習得するためたくさん勉強しましたが、言語の違いに最初はとても戸惑いました。仕事中の会話は 日本語のみになるので、対応に困ることも多いです。職場では高齢の人が多く、方言や昔の言葉もあり、覚えるのに苦労しました。家族と離れて一人で生活するようになり、最初は慣れない環境に戸惑うことも多くありました。また、寂しさや不安を感じることもたくさんありましたが、仕事や日々の生活を通して自分で考え、行動することで困難を乗り越える力が身についてきたと思います。休日の過ごし方。休日は友達とご飯を食べたり遊んだりして過ごしています。同じ介護士をしている友達が何人かいるので、毎月食事会もしています。また、日々の疲れを取るため、ゆっくり休んだり、買い物に出かけたりしてリフレッシュしています。交通手段は主に自転車になるので、職場周辺に大型ショッピングセンターができたら嬉しいです。今後について。仕事をしていて大変なこともありますが、日本の文化なども学ぶことができ、その経験を通して以前より成長できたと感じています。これからも支えてくださっている皆様への感謝を忘れず、前向きに頑張っていきたいと思います。愛和園から。愛和園では D&I、多様性と包摂性を推進するグローバルシナジー委員会を設立し、外国人スタッフが抱える仕事や生活上の悩みの解消、働きやすい環境づくり、困難事例の検討を行っています。また、少子高齢化、労働人口減少の中、日本の経済の基盤を支える大切な仲間、重要なパートナーとして共に認め合っています。写真2枚。写真の説明。1枚目。ピースサインをするクワンティ・タオさん。2枚目。利用者さんと談笑するクワンティ・タオさん。写真終わり。ルクシャーニさん。ウガジン電機株式会社。スリランカ出身。いつから日本に？10年前に留学のために来日。日本の美しい四季に感動した一方で、当初は言葉の壁や生活習慣の違いに苦労することもありました。しかし、今では多くの友人に支えられ、とても充実した日々を送っています。就労生活で感じたこと。古河市の専門学校で CAD、設計製図を学んだのがきっかけで、宇賀神電機の設計部で働き始めました。正確な図面が製品として形になることに大きなやりがいを感じています。仕事では常に誤差ゼロという高い目標を掲げているため、細部まで神経を使う点は大変ですが、その分、完成した時の達成感は格別です。最近では仕事のレベルが上がり、昇格できたことがとても嬉しく、大きな自信につながりました。今後はより高度な設計に携わりながら、自身の技術を磨いて、会社と社会の発展に貢献し続けたいと考えています。休日の過ごし方。休日は家族と一緒に近所の公園をのんびりお散歩するのが毎日のエネルギー源です。古河市は歴史的な街並みと豊かな自然が優しく調和していて、子育てにとっても最高の環境。中でも季節ごとの美しい景色に出会える古河公方公園は私のお気に入りの場所です。宇賀神電機から。ルクシャーニさんは勉強熱心でめきめきと設計の力をつけ、設計部の中核社員として活躍しています。明るい笑顔と仕事への真摯な姿勢で、後輩社員にとってのロールモデルです。 得意のカレー料理は彩りも鮮やかで、自宅で日本人社員に振る舞ってくれたこともあります。写真2枚。写真の説明。1枚目、笑顔のルクシャーニさん。2枚目、パソコンの画面に向かうルクシャーニさん。写真終わり。エカテリーナさん、三王工業株式会社、ロシア出身。私にとっての日本。9年前に来日しました。ロシアのウラジオストク近郊で生まれ育ち、日本海を挟んだ対岸にある地域の出身です。子供の頃から日本は身近な隣国でしたが、今では私にとって大切な居場所となり、このご縁に感謝しています。就労生活で感じたこと。来日を機に私の人生は大きく変わりました。初めて人事の仕事に挑戦し、新しい仕事や文化、働き方に適応することは決して簡単ではありませんでした。しかし、会社や日本社会に貢献できる存在になりたいという思いで努力を続けてきました。また、日本語もゼロからのスタートでしたが、職場の皆さんの温かい支えのおかげで、仕事と勉強を両立することができました。現在は採用、人材開発、組織開発に携わっています。人の成長や組織づくりを支えることにやりがいを感じており、これからも仕事を通じて社会に貢献していきたいと思います。古河で暮らして。古河市は私が来日して最初に暮らし始めた町であり、今も家族と共に生活しています。近所の人やお店の皆さんはいつも温かく迎えてくださり、感謝の気持ちでいっぱいです。また、子供も2人、古河市で生まれ、親としてこの町の魅力をより深く感じるようになりました。子育てや医療など、安心して暮らせる環境に支えられ、家族みんなが地域の一員として過ごせています。三王工業から。三王工業では多様な人材が活躍しています。エカテリーナさんは人事担当で、採用、育成、組織活性化まで幅広く担い、組織と人をつなぐ役割を果たすとともに、力を発揮できる環境づくりに、当事者として関わっています。今後も市と連携し、事業の持続的成長に向けたダイバーシティ推進をリードしてまいります。写真2枚。写真の説明。1枚目、笑顔のエカテリーナさん。2枚目、制服姿のエカテリーナさん。写真終わり。仮称、古河市新公会堂未来産業用地大堤地区開発事業審査委員会を開催しました。市では、仮称、古河市新公会堂及び大堤地区の開発事業について、一体的に整備、運営を行う民間事業者を選定することを目的とした、審査委員会を設置し、実施方針や要求水準書、募集要項、選定基準、募集に応募した事業者などの審査や評価を行っています。問い合わせ、相和庁舎プロジェクト推進課、電話923111、二次元コードがあります。これまでの経過。第1回審査委員会。6月1日に第1回審査委員会を開催し、委員長及び副委員長を選出。針谷市長が審査委員会に対して諮問しました。
第2回審査委員会。6月23日に第2回審査委員会を開催し、実施方針や要求水準書案の審議を行い、答申しました。実施方針や要求水準書案の詳細は、市ホームページをご覧ください。今後も随時、市ホームページ等でお知らせします。写真、針谷市長が川崎和康委員長、中央大学教授に諮問書を提出しました。写真終わり。市内企業が羽ばたく中小企業、小規模事業者300社に選定されました。株式会社富田製作所が2025年度羽ばたく中小企業、小規模事業者300社に選定されました。この制度は経済社会構造の変化に対応して事業変革や新規事業に挑戦し、地域経済や日本経済の成長への貢献が期待できるモデルとなる中小企業を経済産業省が表彰するものです。日本経済の未来を支える企業として、本市から世界へ羽ばたき、さらに活躍されることを期待します。問い合わせ、古賀庁舎産業戦略課、電話225111。株式会社富田製作所、岡里11番地。二次元コードがあります。写真3枚、1枚目、2枚目、1万6000トンプレス、大型製品曲げ加工、成長戦略、生産性向上の分野において優れた取り組みが評価されました。3枚目、写真の説明、会社外観の様子、写真終わり。生活道路における自動車の法定速度が時速 60km から時速 30km に引き下げられます。改正道路交通法施行令により、生活道路における自動車の法定速度が時速 30km に引き下げられます。問い合わせ、古賀警察署交通課、電話300110、二次元コードがあります。開始日、9月1日、対象、生活道路、速度、時速 30km。生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のこと。生活道路の写真があります。以下の道路における法定速度は引き続き時速 60km です。1、中央線や車両通行帯が設けられている一般道路。中央線が引かれた道路の写真があります。2、中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路。中央分離帯のある道路の写真があります。3、高速自動車国道の本線車道と、これに接する加速車線及び減速車線を除いたもの。4、自動車専用道路。自動車専用道路の標識があります。道路標識等により、最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。0、最高速度が時速 40km と指定されている中央線がない道路は、 時速30km でなく、時速40km が最高速度。全国大会出場。東京オープン2026第78回東京卓球選手権大会。女子ジュニアの部、高橋ゆりなさん、明秀学園日立高等学校。第53回全国高等学校選抜卓球大会。女子学校対抗団体戦の部、高橋ゆりなさん、明秀学園日立高等学校。
健康百科。ご存知ですか？子宮頸がん、乳がん。自分の健康のために定期的ながん検診を。今まで元気に生活していても、突然がんが見つかることは珍しくありません。近年、若い年代の女性でがんになる人が増えており、仕事や子育てなどで多忙となる時期にかかりやすい病気でもあります。子宮頸がん、乳がんは、早期発見、治療で9割以上が治ります。子宮頸がんとは、二次元コードがあります。子宮の入り口である子宮頸部の表面の細胞に、がんができる病気です。ヒトパピローマウイルス、HPV というウイルスの持続的な感染が原因となって発症し、20代から30代で増加しています。予防法。早期の場合、自覚症状がないことが多いため、早めに検診を受けたり、HPV ワクチンを接種したりすることが大切です。市では、20歳から検診を受けることができます。乳がんとは、二次元コードがあります。乳房の中にある乳腺、母乳を作るところにできる悪性の腫瘍です。発生や増殖には、エストロゲンと呼ばれる女性ホルモンが深く関わっており、特に40代後半に多く見られます。予防法。検診を受け、ご自分の乳房の状態に関心を持ち、変化を感じたらすぐに医師に相談しましょう。乳房を意識する生活習慣を、ブレストアウェアネスと言います。食事のバランスに気をつけ、閉経後の肥満を避けるために体重を管理し、適度な運動を行うなど、生活習慣の見直しも大切です。気になる症状がある場合は、検診ではなく、医療機関で早めに受診してください。市の集団検診では、託児サービス、生後6ヶ月以上の未就学児、要予約、無料もあります。問い合わせ、古賀福祉の森会館健康づくり課、電話486882、
こがきらフォトクラブ、私のおすすめ。こがきらメンバー、さちさんの写真があります。路地裏の隠れパン屋、路地、ROJI。横山町の路地裏にある、隠れ家のようなベーカリー、路地。店内には、溶岩窯で焼き上げた食パンやベーグル、フォカッチャなど、こだわりのパンが並びます。パン選びに迷ったら、リュスティックアールグレイをぜひ。紅茶の香りとホワイトチョコレートの甘さが絶妙にマッチした人気の一品です。概要、営業時間、11時から18時。住所、横山町 2-3-19。定休日、月曜、火曜、 水曜日、臨時休業あり、電話231636、二次元コードがあります。写真3枚、写真の説明。1枚目、こだわりのパンが並ぶ店内の様子。2枚目、一番人気のリュスティックアールグレイ。3枚目、路地の入り口に置かれたお店の案内板。写真終わり。
今月の小学校、いい子が育つ子が、中田ゆあちゃん、令和7年9月生まれ。毎日たくさんの幸せをありがとう。大好きだよ。久保田海斗くん、令和4年10月生まれ。歌うことが好きな海斗、素敵な歌を聴かせてね。久保田彩斗くん、令和7年3月生まれ。7人兄弟の末っ子、強い子になってね。白井春樹くん、令和7年10月生まれ。いっぱい笑って元気に育ってね。大好きだよ。小塚いとかちゃん、令和8年2月生まれ。これからもたくさん笑えますように。ちくゆいとくん、左。令和6年11月生まれ。これからも笑顔いっぱい仲良く過ごしてね。それぞれのお子さんの笑顔の写真があります。お子さんの写真を募集中。対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は件名を、今月の小学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課、電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。
私の夢、研究者になって新しいことを発見。根本直也さん、中央小学校6年生。私の将来の夢は研究者になることです。もともと探求することが大好きで、世界でまだ誰も見つけていない新しい物事を発見したいと思ったことが、この夢を抱いたきっかけです。夢の実現に向けて、小学6年生の今は、中学2年生の数学を独学で先取りして学習しています。難しい問題に挑戦することは、新しい世界を覗いているようで、とてもワクワクします。将来は優れた研究者となり、世界を舞台に縦横無尽に活躍したいです。根本直也さんの笑顔の写真があります。
古賀歴史見聞録。いろりと自在鍵の話。見つからないものを探して。度が過ぎる物忘れ。ほぼ同じ幅の二股の道があると、どちらへ行ってよいのやら迷うもの。スマートフォンなんかない時代は、事前に目的地までの道を調べていったものだが、いざそこまで来てみると、どっちだったか。あんまり早く調べると道を忘れちゃうし、かといって先送りしていると調べること自体忘れてしまう。いつぞやは電車からホームに降り立ったら雨。電車を覗き込むと見覚えのある傘。胸をなで下ろして取りに乗り込んだら 扉は閉まり、次の駅まで傘と共に行く羽目になったこともある。調べ物をするのに鉛筆を持って歩けば、まるで神隠しのようにいつの間にやらどこかに消えてしまう。世は誠に不条理と勝手に思っている。最近では物忘れにも度が過ぎるなんて言われる。威力を発揮するいろりという場。ところで40年近く前に訪ねた上大野のあるお宅で、正月の行事の話を聞いたことがある。その家では、1月15日に小豆がゆを作り、これにぬるでの枝で作った箸を浸して、屋敷の神仏に備えていた。この箸を、けゆ箸というのだが、後に一箇所にまとめられ、これを夕立の時にいろりで燃やすと、雷よけのまじないとなったのだという。物と場所が一体化して威力を発する。けゆ箸、すご。いろり、やるなぁ、なんて思ったもんです。いろりはどこにつながる。そんな風にいろりは、暖を取る、煮炊きをするという明確な役割がある一方、なんとも不思議な場であったようだ。とりわけて、いろりにぶら下がっている、二股の鍵状のあの装置、自在鍵にも特別な意味があったようです。各地の伝承でたどってみると、樹木の二股には神霊が宿るものとされ、二股を通して見える向こう側には、こちら側とは違う世界が開かれていると意識されてきた。いろりのある部屋は、外界から幾重にも仕切られているが、自在鍵の上は天井裏へ、そして煙出しから屋外へと通じている。いわば、外界と遮断された部屋の中で、いろりは唯一の異界への出入り口であり、自在鍵は通り道のようなもの。家の中から逃げてゆく鬼、雲に化けて降りてくる山んば、出産時に現れては逃げる結界という化け物、貧乏神や放送神、いずれも自在鍵を伝って外界との間を出入りするのだという。なくした指輪は見つかるか。ところで、12年前の葛飾坂東観音会長で、ある女性と話をしていたら、思いがけず話題は自在鍵に及んだ。昔はね、なくしたものを見つけるには、いろりに下がっている自在鍵にお願いしたんだ。すると、不思議なことに出てくるんだよ、と。そうか。見失った指輪は、これで見つかるかも、と思ったが、うちにはいろりなんぞない。今から改築でもして自在鍵を取り付けようものなら、度が過ぎると、家族の信頼までも失いかねない。だったら少しぐらい忘れちゃっても。え、それはダメですか？古賀歴史博物館学芸員、立石直之。図、いろりと自在鍵、北越切符。図、終わり。
図書館の本棚から、包み公民館、一般書人生訓、どっちもある名言集、ペズル著、諦めよう、諦めるな。今のあなたに必要なのは、背中を押す名言、あるいは立ち止まることを許す名言。ページをめくりながら、その時に一番しっくりくる言葉を見つけられる正反対の名言を収録。出版社、ライツ社。一般書、小説。猫鳴く森で謎解きを。楠谷佑、著。ボランティア部に誘われ、猫に会えるキャンプ場へ ボランティアに行くことになった、ひなたとエチカ。他校と合わせ、高校生10人が参加するという、不穏な人間関係が見え隠れする中、一人が何者かに殺害され、出版社、ポプラ社、児童書、歴史、犬で覚えるゆるかわ日本史、伊藤賀一、監修、家康はパグ、信長はドーベルマン、西郷さんは秋田犬、歴史人物をかわいい犬にした4コマ漫画で、日本史の流れと重要事項を紹介、図解や資料を交えて、誰が、いつ、なぜの因果関係がわかるように解説する。出版社、正当社。絵本、小学校へ出発進行。林彩子、作、ほか。電車が大好きなゆうくんは、運転士になりきって学校まで歩きます。途中のマンション前駅では、まさくんとかなちゃんが加わって、実体験から生まれた通学路の物語、想像力と安全に歩く意識を育てます。出版社、学研、それぞれの本の表紙の写真があります。
エンジョイ、スポーツ少年団、古賀北とねジュニアソフトテニスクラブ、ソフトテニスクラブ。平成27年に発足したソフトテニスクラブです。昨年度、初めて全国大会に出場するペアが誕生しました。私たちのクラブでは、ソフトテニスの楽しさを体験してもらい、中学生、高校生、大人になっても、ソフトテニスを継続してもらうことを目的に、活動しています。体験も随時行っていますので、お気軽にお越しください。チームデータ。活動日。土曜日。9時から12時。夏季期間は15時から18時。活動場所。丸勝建設北利根北公園テニス場。会費、年1万円。問い合わせ、直井忠明。電話、080-9581-5803。写真3枚。写真の説明。1枚目、2枚目、練習風景。3枚目、集合写真、写真終わり。
町の話題レポート。地域で一致団結。古賀市行政自治会親善ソフトボール大会。6月7日、高度上大野グラウンドとリバーフィールド古賀で第17回古賀市行政自治会親善ソフトボール大会を開催しました。当日は自治会行政区から37チームが参加し、熱戦を披露。元プロ野球選手の塚田正義選手や夫婦バッテリー、最高齢ピッチャーなどの多様なメンバーを交え、ソフトボールを通じて親睦を深めました。写真、最高齢ピッチャーの衰えを知らない圧巻の投球。写真終わり。飛び箱、パルクールに挑戦。スポーツフェスタプレイベント in the キャンプフリークスストア。7月5日にザ・キャンプフリークスストアでスポーツフェスタ古賀プレイベントを開催しました。当日は飛び箱やパルクールの体験会などが行われ、会場は大盛況。 アスレチックジム、忍者パークの講師や生徒たちが最高20段のモンスターボックスに挑戦する企画もあり、挑戦者の勇姿に来場者から大きな歓声が上がりました。写真、2.5 メートル以上もある20段の飛び箱を見事クリア。写真終わり。眠ることは生きること。家庭教育講演会。7月7日、野本伝説工業コスモスプラザで家庭教育講演会を開催しました。講師の黒木美智子氏が、睡眠と栄養が未来を変えるをテーマに、子どもの成長に欠かせない睡眠ホルモンや睡眠に必要な栄養について講演。参加者からは、快眠ご飯レシピを早速今日の夕飯に取り入れようと思うという声が聞かれました。写真、快眠につながる食材やレシピについても説明。写真終わり。その一秒で救える命のために、消防ポンプ奏法県政地区大会&市内練習会、ES 中央運動公園イベント広場で7月5日に茨城県消防ポンプ奏法競技大会県政地区大会が、12日に市内練習会が開催されました。ポンプ奏法とは、迅速な消火活動と人命救助のため、規律と機械器具操作の正確性やタイムを競う訓練です。県政大会では、昨年に続いて古河市消防団が優勝し、連覇を達成。市内練習会には8チームが参加し、日頃の訓練の成果を存分に発揮しました。写真、県政大会で優勝を果たした14、15、16分団の選抜選手の皆さん。写真の説明、左から内田淳二さん、宇津木直樹さん、福島拓也さん、金谷のりとさん、和田のり彦さん、長塚達郎さん。写真終わり。時を超え、一筆に込める思い。ミュージアムカレッジ、金書道と和本作り。5月9日から全6回にわたり、古河文学館で金書道を学びながら和本作りを楽しむ、ミュージアムカレッジを開催しました。講師の八木美恵子氏による丁寧な指導のもと、百人一首を題材に、慣れない書体に苦戦しながら和本を作成。参加者は、世界に一つだけの素敵な作品が完成した、と喜びをかみしめていました。写真、講師の指導を受けながら思いを込めて書き上げました。写真終わり。糖度の一番高い朝どれを味わう、旬のトウモロコシ収穫体験。7月12日、古河市女性企業ネットワーク委員会食友さん和がトウモロコシ収穫体験を開催しました。農家で野菜ソムリエの八代和也氏から、美味しいトウモロコシの見分け方や取り方をわかりやすく教わり、収穫体験を楽しんだ参加者。取れたてならではの甘さに思わず笑顔がこぼれました。写真、小さな手でトウモロコシを抱えて誇らしげ。写真終わり。
古学校だより、図書館、図書室、お話し会、ユーセンター、敬愛防水、期日、8月8日土曜、時間、 14時から14時40分。実施団体、あけぼの会。問い合わせ、郵センター敬愛防水。電話、313211。鶴田フクロウの森プラザ。期日、1、8月9日日曜。2、8月15日土曜。時間、1、10時30分から11時10分。2、14時から14時40分。実施団体、1、さくらんぼ。2、松ぼっくり。問い合わせ、鶴田フクロウの森プラザ。電話、924501。包み公民館。期日、8月9日日曜。時間、14時から14時40分。実施団体、さくらんぼ。問い合わせ、包み公民館。電話、985530。縁日、in フレスポ。期間、8月28日金曜から30日日曜。時間、10時から20時。場所、御用ふれあいスポーツセンター。対象、未就学児から小学生。費用、100円から200円。問い合わせ、御用ふれあいスポーツセンター。電話、767000。ホームページ、インスタグラム、それぞれの二次元コードがあります。木のクラフト広場、松ぼっくりやどんぐりなどで自由に工作します。期日、8月12日水曜。時間、13時から14時30分。場所、サンワックスホールスペースユーコが。定員、16人、先着。小学2年生以下は保護者同伴。費用、350円。申し込み期間、8月1日、土曜、10時から。電話、申し込み。問い合わせ、サンワックスホールスペースユーコが、電話、225520。ホームページ、インスタグラム、それぞれの二次元コードがあります。
子育て支援センターからのご案内。子育て支援センターは、親子への遊び場の提供と、子育てのお手伝いをするところです。みんなで一緒に歌ったり、体操したりするなど、様々な活動をしています。親とその子供、おおむね3歳未満や、妊娠中の人及びその家族が利用できます。0歳児で初めて利用する場合は、事前にお問い合わせください。また、育児相談も随時受け付けています。育児等で悩んだときは、お近くの支援センターにぜひお越しください。子育て支援センター、赤ちゃんの里。光陽学園。8月の主な活動。ハイハイレース。お祭りごっこ。予防接種講座。お薬手帳カバー作り。問い合わせ、学校法人光陽学園、中央町 1-4-3、電話 235706。 子育て支援センター仲良し、古河市立第三保育所。8月の主な活動。 夏祭り、マイスタンプ、お誕生日会、絵本読み聞かせ、問い合わせ、第三保育所、中田1619、電話482312、子育て支援センター、元キッズ、諸川認定こども園、8月の主な活動、身体測定、プール遊び、うちわ制作、ゼラチン遊び、問い合わせ、諸川認定こども園、諸川1779-3、電話、070-4800-8816。各施設の外観の写真があります。各施設の詳細や活動は、古河市地域子育て支援センターホームページをご覧ください。活動によっては、予約や参加費が必要です。二次元コードがあります。女性のイラストがあり、吹き出しに、在園児以外も利用できます。みんな遊びに来てね、とあります。
健康づくり事業、問い合わせ、子育て包括支援課、古河福祉の森会館、電話486881。表、乳幼児健康審査の表があります。乳幼児健康審査、対象、場所、期日の順に読みます。1歳6ヶ月児健診、2次元コードがあります。令和7年1月25日から2月12日生まれ、古河福祉の森会館、8月25日火曜、令和6年12月16日から令和7年2月20日生まれ、三和地域福祉センター、9月4日金曜、令和7年2月13日から3月3日生まれ、古河福祉の森会館、9月9日水曜、3歳児健診、二次元コードがあります。令和5年2月24日から3月17日生まれ、古河福祉の森会館、8月19日水曜、令和5年3月18日から4月9日生まれ、古河福祉の森会館、8月28日金曜、令和5年2月10日から4月27日生まれ、三和地域福祉センター、9月8日火曜。いずれも対象者には案内を個別通知します。表、終わり。表、相談の表があります。相談、内容、場所、期日、時間の順に読みます。5ヶ月時相談、二次元コードがあります。身体計測、離乳食の話、触れ合い遊び、育児相談、母子健康手帳、問診票、バスタオル持参。古河福祉の森会館、8月18日火曜、9月11日金曜。いずれも対象者には案内を個別通知します。発達相談、予約制。二次元コードがあります。言葉が遅い、身体の動きが気になる等、乳幼児の心理や発達に関する個別相談。古河福祉の森会館。9月17日木曜、9月24日木曜。いずれも9時20分から15時30分。
妊娠子育て相談いちごの輪、予約制、二次元コードがあります。妊娠、産後の相談、育児相談、身体計測、母子健康手帳、バスタオル、2歳未満のみ、持参。古賀福祉の森会館、8月18日火曜、9月11日金曜、いずれも9時30分から11時30分。表、終わり。1、1ヶ月次検診。2、3ヶ月から6ヶ月、9ヶ月から11ヶ月次検診を受けましょう。乳児一般健康審査受診票を使用して、医療機関で受けられます。問い合わせ。古賀福祉の森会館、子育て包括支援課。電話486881。1、2、それぞれの二次元コードがあります。子育て広場休館日。イオスホームワンパクステーション。期日、8月23日日曜。問い合わせ。イオスホームワンパクステーション。電話234120。やんちゃ森。期日、8月24日月曜。問い合わせ、やんちゃ森。電話、929033。小児救急医療輪番表。小児輪番病院は、入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。受付時間は診療時間終了の30分前までです。医療機関、茨城西南医療センター病院、境町2190、電話878111、友愛記念病院、東牛ヶ谷707、電話973000、古賀赤十字病院、下山町1150、電話237111、古賀総合病院、鴻巣1555、電話471010、診療時間、月曜から土曜日、18時から23時終了。日曜日、祝日、9時から16時終了。実施時間外の受診については、つくばメディカルセンター病院、電話029-851-3511でも、小児救急に対応しています。対象年齢、15歳未満。音訳者中。小児救急医療輪番表で、茨城西南医療センター病院を西南。友愛記念病院を友愛。古賀赤十字病院を赤十字。古賀総合病院を古賀病院と呼んでいます。中、終わり。表。8月1日土曜西南、2日日曜赤十字、3日月曜西南、4日火曜西南、5日水曜西南、6日木曜西南、7日金曜赤十字、8日土曜西南、9日日曜友愛、10日月曜西南、11日火曜祝日古賀病院、12日水曜西南、13日木曜西南、14日金曜赤十字、15日土曜西南、16日日曜古賀病院、17日月曜西南、18日火曜古賀病院、19日水曜西南、20日木曜西南、21日金曜赤十字、 22日土曜西南、23日日曜友愛、24日月曜西南、25日火曜古賀病院、26日水曜西南、27日木曜西南、28日金曜赤十字、29日土曜西南、30日日曜西南、31日月曜西南、9月1日火曜西南、2日水曜西南、3日木曜西南、4日金曜赤十字、5日土曜西南。急な変更がある場合は、市ホームページでお知らせします。二次元コードがあります。表、終わり。茨城県救急医療情報システム。ホームページ内にある小児輪番検索から、休日や夜間に子どもの急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。茨城子ども救急電話相談。電話 050-5445-2856。 受付時間24時間365日。大人を対象とした電話相談も受け付けます。二次元コードがあります。時間外当番薬局の情報はこちら。二次元コードがあります。
古賀インフォメーション。市役所職員を募集します。令和9年4月1日採用。事務職から専門職まで、あなたの情熱を活かせるフィールドがここにあります。未来の古賀市の景色を一緒に描いてみませんか？定期募集第2期。申し込み期間8月1日土曜から25日火曜15時。QR。申し込み問い合わせ。相和庁舎職員課。電話923111。詳細エントリーとホームページ。二つの二次元コードがあります。表、職員募集の表があります。試験職種、受験資格、年齢要件の順に読みます。事務職、事務 A、学校教育法による大学、短期大学を除く、またはこれと同等と認められる学校を令和9年3月末日までに卒業見込みの人、平成11年4月2日以降に生まれた人、事務 B、学校教育法による大学、短期大学を除く、またはこれと同等と認められる学校を卒業した人、平成3年4月2日以降に生まれた人。事務 C、学校教育法による高等学校、もしくはこれと同等と認められる学校を卒業、または令和9年3月末日までに卒業見込みの人。事務 A、事務 B の受験資格を有する人は受験できません。平成13年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた人。専門職、土木、学校教育法による大学、もしくは短期大学、またはこれらと同等と認められる学校を卒業、または令和9年3月末日までに卒業見込みの人。平成3年4月2日以降に生まれた人。建築、学校教育法による大学、もしくは短期大学、またはこれらと同等と認められる学校を卒業、 または令和9年3月末日までに卒業見込みの人、平成3年4月2日以降に生まれた人、表終わり。令和8年度民保館後期口座、対象、市内在住在勤の人、費用、1口座300円、別途費用を要する口座あり、申し込み、8月3日月曜から17日月曜、受付時間9時から17時、窓口、代理人の申請か、問い合わせ、林保館、電話481989。表、林保館後期口座の日程表があります。口座内容、期間、時間、定員の順に読みます。スマホ、9月から令和9年1月、指定月曜日、全8回。9時30分から11時30分、10人。アートフラワー、9月から12月、第1、第3木曜日、全8回。9時30分から11時30分、10人。英会話、9月から12月、指定水曜日、全10回、10時から12時、10人、そば打ち、9月から12月、指定月曜日、全6回、9時30分から11時30分、8人、料理、10月から令和9年1月、第2、第4金曜日、全8回、9時30分から11時30分、16人、椅子で筋トレ、9月から12月、指定水曜日、全10回、13時30分から15時30分、25人。体式ヨガ、9月から11月、指定火曜日、全8回、14時から16時、14人。太極拳、10月から令和9年1月、第2、第4木曜日、全8回、9時30分から、11時30分、25人。表終わり。夢あんどんと夕涼み。古河の夏の風物詩として親しまれている古河歴史博物館、古河文学館のイベントです。幻想的なあんどんの明かりとともに周辺散策もお楽しみください。期日、8月14日金曜、15日土曜。時間、18時から20時。場所、古河歴史博物館、高見泉石記念館、古河文学館。18時から20時は無料で入館できます。問い合わせ、古河歴史博物館、電話225211。夢あんどんの写真が3枚あります。シニア世代のポールウォーキング教室。専用のポールを使用した歩行運動を行い、全身運動を通して転びにくい体づくりを目指します。ポールは貸し出します。古河福祉の森会館コース。期日、9月28日月曜、10月5日月曜 19日月曜、11月2日月曜、16日月曜、30日月曜、12月14日月曜、時間14時から15時30分。共和伝説利根緑館コース。期日、10月7日水曜、28日水曜、11月11日水曜、18日水曜、25日水曜、12月9日水曜、16日水曜、時間10時から11時30分。共通事項、対象、市内在住の65歳以上で全日程参加できる人、定員各30人、多数抽選、講師、健康運動指導士、ほか、申し込み期間、8月5日水曜から21日金曜、窓口、電話、ホームページ、申し込み、問い合わせ、健康の駅、高齢介護課、電話、924921、二次元コードがあります。誰かのことではなく、身近な問題、三人兄弟、ホーム、上映会。家庭など身近なところで起こる問題や、人に与える言葉の力を映画を通して考えてみましょう。期日、8月22日土曜、時間、1、10時から12時、2、14時から16時、場所、1、林浦館、2、鶴田フクロウの森プラザ、対象、市内在住在勤在学の人、定員、各100人程度、申し込み期限、8月20日木曜17時、電話、ホームページ、申し込み、問い合わせ、古賀庁舎、障害学習課、電話、225111、二次元コードがあります。それぞれの映画のタイトル画像があります。大河ドラマ、豊臣兄弟、講座。NHK 大河ドラマ、豊臣兄弟をテーマに、戦国時代の政治、戦略、文化を学ぶ講座です。日時、9月20日日曜、10時から11時30分。場所、山水花桃プラザ。定員30人、費用500円、講師、針谷光幸氏、申し込み期間、8月15日土曜から9月10日木曜、窓口 QR、窓口は9時から17時に山水花桃プラザで受付、問い合わせ、山水花桃プラザ、電話211255、鶴田フクロウの森プラザ、電話924501、申し込みとインスタグラム、2つの二次元コードがあります。豊臣秀吉の画像があります。